そんな雑貨店。前回までのそんな雑貨店。日本の高速道路計画もですね、ドイツのアウトバーンに刺激されて始まったわけなんですよ。
はい。
戦争で中断はしますけれども、1963年に最初の高速道路が開通します。
うん。
そしてそれは、あの道路でもこの道路でも、なかったのです。さあ、リスナーの皆さんどうなんでしょうか、この入り方は
面白いんじゃないでしょうか。
前回からの続きということで、海外ドラマによくある前回までのなんちゃらをやってみたんですが、
はい、
私若干今ですね、額に汗を浮かべていますちょっと恥ずかしかったです。
大丈夫ですよ店長さん
、皆さん大丈夫です、ポッドキャスト間違っていません。そんな雑貨店です
、はい、
相変わらず店長の私和田が気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週もいらっしゃいました。
今週もようこそお越しくださいました。さあ、変な入りで入ってしまいましたけれども今週はですね、
はい、
前回に引き続き高速道路のお話、そして高速道路日本編、このお話をしていきたいと思います。
はい。
先週の最後に高速道路クイズを出しますよと言っておきましたけれども、
はい、
きっと下平さんは何も調べずに素で来るはずなので勘で答えるはず。
はい。
では本編いきなりこのクイズから言っていますので、心して本編をお迎えください
調べればよかった
それでは本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。それでは下平さん、
はい、
予告通りクイズです。
はい。
なんか声から嫌だっていう響きが感じ取れますけども大丈夫ですか？
だって想像つかないですもん。
もうね、日本に高速道路いっぱいありますからね。まあどれかあげればいつか当たるんじゃないかと思いますでは問題です。
はい。
日本で一番最初に開通した高速道路は何という高速道路でしょう？
何という高速道路？
どこでしょう？高速道路のお名前は？
高速道路の。
さあ、リスナーの皆さん、下平さんとの勝負ですよ。ここ、全く編集しませんからね。実際にかかった時間で、下平さんと勝負です。もう知ってる名前を挙げていきましょう。
東名。
と思いますよね。
うん。
東名高速ではないんです、一番最初。
違うの？違うの？
そうなるともう全く分かんなくなりますよね。
そうですね。
いや、でもね、東名高速って答えちゃってしょうがないと思うんですよ普通は
、うん、
だって一番ね大きいし有名だし、
はいはい、
でもね、もう一つ大きいとこあるんです。
いや、実は東北自動車。
おお、さすが地元愛。違います。
違いますよね絶対違うと思いましたよ。
これね、一番最初に開通したと言われてるのは、
はい、
名神高速道路。名神はですね、1963年開通です。
はい。
で、東名高速道路は1969年開通なんです。ただですね、先週のエンディングでも申し上げました通り、
はい、
実はあそこでもあそこでもないと言ったのは、まあ、割とね、東名高速って答えがちだと思いますし、
はい、
教科書なんかにもですね、名神高速一番最初に開通したよって書いてある教科書もあるんですよ、
うんうん、
中学校の社会の教科書なんかかな、
うんうん、
ところが名神高速より先に開通していた高速道路実はあるんです。
え、どこですか？
これね、僕も今回調べて初めて知ったんですけども、
うん、
東京高速道路会社線というのがあるんです。
会社線？
はい、正式には東京高速道路株式会社線、通称 KK 線。
知らない。
1959年の6月。これ民間の道路なんです。
おお。
東京高速道路株式会社というのがありまして、
はい、
今でもあるんですが、
うん、
ここが便利な道作ろうぜと言って、うん、なんと銀座の外側をぐるっと回る道路が作られてるんです。
へえ。
大きなね、本当に都市と都市を結ぶような高速道路っていうんですと名神高速道路になるんですが、
うんうん、
一応自動車専用で高速道路っていう風になりますと、
うん、
この銀座の外側ぐるっと回っている通称 KK 線、ここ今でも無料なんです。
へえ。
ただ首都高ともう一体化しちゃってますので、
うん、
ここだけ乗るっていうのはなかなか難しいんですけども、
そうなんですね。
はい、首都高から自然とこの線に入ってまた首都高に戻っていくってい
う
線になってますんで、なかなか意識しないと思いますが、
うん、
ここが厳密にというか重箱の隅をつつくように見ていくと、はい、一番最初の高速道路
お
で、一般的にはもちろん名神高速道路の1963年、
うん、
この時に滋賀県の栗東インターチェンジから、
はい、
尼崎インターチェンジ、
うん、
でこの間の71.1km、
うん、
ここが一番最初に開通してます。
ああ。
で、名神高速道路がですね、日本初の高速道路となったのには、は
い、
日本らしいなというかお役所だなというか、もともとはですね、東京から神戸の間を結ぶ中央自動車道を作ろうとしていた計画があったんですね、
はい、
ところがですね、名古屋から東側を海沿いの東海道ルートにするか、
うん、
山あいの甲州街道ルートにするか、
うん、
どちらの地元もですね、こっちに来てくれこっちに来てくれというので揉めたんですよ、
うん、
で揉めて遅れてまして計画が、
はい、
でもうじゃあ名神の部分だけ作っちゃうかと、
うん、
でそこだけ先に作ったので栗東尼崎間だけ先にできちゃいました。
なるほど。
で東海道ルートはその後もちろん東名高速道路になり、甲州街道ルートは中央自動車道になりました、うん、
はい。
でようやく開通した名神高速道路なんですが、
うん、
この当時はですね、高速道路自体が観光地になってたんです。まだまだね、本当に日本のモータリゼーションの夜明けというか夜明け直前くらいですので、
はい、
まだ車もね高嶺の花ですし、
うんうん、
でその車に乗って高速道路に乗るっていうことが一種の行楽なんですよ、
うん、
ですので高速道路で人々が何をしたかと言いますと、
はい、
記念写真、
お
そして路肩に停めてお弁当を食べる
路肩に、
はい、
高速道路の、
はい、のんびりしてましたね。
うーん、すごいな、はい、今の速度とは違うんですかね。
まあ今やったら本当に怒られて捕まっちゃいますし、
うん、
怖くてできない。で下平さんいいことをおっしゃいました。そう、今の速度と違うのかなと、
はい、
そう、車の性能がそんなに良くないので、
うん、
まあ、スピードも出てなかったでしょうし、
うん、
で高速道路に乗って走るってこと慣れてませんのでね、
はい、
パンクとか、
うん、
オーバーヒートとか、
あ、
ひいては燃料切れとか、
うんうん、
続発しまして、
はい、
開通後10日間でですね573件事故が残ってます
すごいですね。
凄まじいですよね。で先ほど東名高速道路と中央自動車道って言いましたけども、
はい、
高速道路と自動車道の違いってご存知ですか？
え、同じじゃないんですか？
そう、同じなんですよ。名前が違うだけで、
うん、
でまた厳密なというか、
はい、
重箱の隅をつつくような言い方をすると、
ええ、
実は日本に高速道路はないんです。
ん？
現在ね、高速道路って呼ばれてるのは東名高速呼ばれてますね、
はい、
新東名高速呼ばれてますね、
はい、
名神高速、
うん、
それから新名神高速、
うん、
この4つだけが高速道路と呼ばれていて、他は自動車道 まあ、東北自動車道とかね、
うんうん、そうですね、うんうん、
ところがですねこれ全部高速道路というのは正式名称ではないんです。
うん、
例えばですね東名高速、はい、
うん、
東名高速道路が正式名称かなと思ったら、
はい、
正式名称はですね高速自動車国道第1東海自動車道。
うん、めんどくさい。
そう、新東名は高速自動車国道第2東海自動車道横浜名古屋線、名神高速は高速自動車国道中央自動車線西宮線、新名神高速は長い高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線。
長い。高速はついてますけど。
高速はつくけど高速道路っていう名前じゃないんですね。
違いますね。
はい。そして東北自動車道の正式名称は、
はい、
高速自動車国道東北縦貫道弘前線。気づきました？高速道路も自動車道もどちらも正式には高速自動車国道なんですよ。
国道なんですね。
そうなんです。
国道。
なぜ、まあ、東名新東名もそうですが東名名神だけ高速道路って呼ばれてるかって言いますと、
はい、
これ愛称なんですね。でもちろん東北自動車道なんていうのも全部愛称で、
はい、
正式名称とは違うんだけどこういう風に呼びましょうと。
うん、
中でも東名名神だけが高速高速って言われているのは、
うん、
ネクスコ西日本のホームページによりますと、
はい、
東名名神高速道路は昭和40年に名神高速道路、昭和44年に東名高速道路がそれぞれ全線開通し、
うん、
日本で最初の高速道路として、また経済発展を担う重要路線として各方面から注目されてきました。
うん、
その中で東名高速、名神高速という通称が広く使用され一般的に定着して馴染みのある名称となりました。
うん、
この歴史的な背景を考慮し高速道路は利用者が最も受け入れやすい道路名称として例外的に採用されたものです。
おお、例外なんですね。
はい、例外でした。ですんでね、愛称なんですこれ。なのでもう最初に作った時に東名高速とか名神高速ってみんなが呼んじゃったので、
はい、
親しみがあるからこれにしようと、
うん、
で他は自動車道っていう名前にしようねと言って、
はい、
愛称も東北自動車道とか中央自動車道という風になったそうです。
あ、
で一方でですね、名前が変わっちゃったのもあるんですよ。
うん、
中央自動車道、
はい、
かつてはですね中央高速と呼ばれていました。
うん、
もしかしたらね中央高速って呼んでた時代知ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
中央高速から中央自動車道に途中で名前が変わったんです。これには悲しい理由がありまして、
はい、
今ではですね中央高速片側2車線合計4車線なんですが、
うん、
昔はですね片側1車線合計2車線だったんです。でその頃片側1車線だった頃中央分離帯もなくて、
うん、
センターポールもなしの対面通行だったんです、
う
ん、
怖い。
さらには追い越し OK、
うん、
高速道路ですよ。
高速で、
はい、真ん中仕切り全くなく追い越しも OK。
ぶつかったらどうするんだろう
と思うでしょう。
はい、
実際にぶつかってます。事故が多発したんですよ。でそこでこらまずいということになって、うん、急遽センターポールを設置しました。
はい、
で名前が悪かったんじゃなかろうかと、
うん、
高速道路っていうとみんなもう高速道路だから高速で飛ばしていいと思ってスピード出して事故るんじゃないかというふうに思ってまず名前から改めましょうということになって、
はい、
中央自動車道に名称を変更しました。
うんうん、
本当はですねもともと片側2車線で中央分離帯も作る予定だったんですが、
うん、
一気に4車線片側2車線片側2車線の合計4車線っていうのは予算的にも時間的にも作る余裕がなかったらしいんですね。
うん、
なのでとりあえず片側だけ作ってそれを片側1車線で営業開始したそうなんです。
うん、
なので当然中央分離帯ないですし、
うん、
センターポールもそもそもの設計にはなかったんですね。
うんうん、
でもそういった事情があって急遽センターポール設置して名前も変えました。
うん、
で、これに倣って他の高速自動車国道は高速道路ではなくて自動車道と名乗るようになったんだそうです。
お、
まあ、そもそもですね、高速道路って直線よりもカーブの方が多いんですね。
うん、
日本はほら山がありますし自然豊かでいいんですけども、
はい、
道路作るにはいろんな山を避けたりトンネル掘ったりをしなくちゃいけませんので
うん、うん、
じゃあここでもう一問、どんだけカーブが多いかクイズです。
わかるかな。
これね、思い切って答えた方がいいと思いますよ。
うん、
東名高速、
はい、
東名高速は全体の何パーセントがカーブでしょう。
何パーセント？
ちなみに、
はい、
名神高速は全体の 54%、 半分以上がカーブです。
うん、
それより東名高速は多いです。
多いんだ。
これはね、だいぶダイナミックに、東北自動車道ってね、割と直線多いですよね。
うん、うん、そうですね。カーブよりは直線の方が多いですね。
ところが東名高速はかなり曲がっております。
じゃあ思い切って、
思い切って
150。
増えましたね。
あれ、
150% というと全体の長さを超えてしまいましたのでしもだら、疲れてらっしゃる？お仕事で疲れてらっしゃる？100% は超えないです。
そうですよね。
一回どっかでぐるっとループしてない限り。
いや、でも、じゃあ。
リスナーの皆さん、ここは先ほど申し上げました通り、編集がないですよ。150% という答えも、ポッドキャストに乗ります。
乗せないでくださいじゃあ、
はい、
80%。
おお、思い切りましたね。
きましたよ。
ところが正解は 95% です。
うわ、
ほぼ全部カーブですよ。
まっすぐないんですか。
まっすぐないんです、ほとんど。
まっすぐ、まっすぐ走ってる、まっすぐ走ったイメージもあるような気がするんですけどね。
僕も時々東名高速を走るんですけども、
うん、
まっすぐ本当にないです。なので東名高速は今回先週お話しした制限速度の上限アップ、これの対象になってないんですね、今回は。
なるほど。うん、そうですね。
やっぱりね、曲がりくねってて120キロに上限を上げるにはちょっと危険と判断されてます、
うん、なるほど。
確かにね、ずっと曲がりくねってるんですよ、東名高速。
うん、
長い距離走りますけれども曲がりくねってますので、まあ、疲れますしね。そんな時には先週のエンディングでお話ししたサービスエリアにちょこちょこ寄っていただいて、
はい、
また最近サービスエリア綺麗なんですよね。
綺麗ですね。
私事ではありますが、
はい、
母がですね、秋田県の出身なんですね。
うんうん。
で、僕は今神奈川住んでますけども、
はい、
小さい時からですね、夏になると母の実家に車で家族で行くっていうのが恒例行事になってたんですが、
うん、はい、
まあまだちっちゃい子供ですのでね、東北自動車道を走っていて、
うん、
お手洗い行きたくなったり、
うん、
喉乾いちゃったりしてサービスエリアに寄ってもらうわけなんですよ、うん、
はい、
そこでね、トイレが怖かった、蛾がいっぱいいて
うん、まあ確かに自然味あふれるトイレ多かったですからね、昔は。本当にな
んか昔のサービスエリアのトイレってなんか薄暗かったりしてそのくせ虫がいっぱい寄ってきて、
うんうん、
壁にガガビタビタビタっとくっついていて
うん、そら恐ろしいですよね
動かなければいいんですよ、
はい、
でもね、やつら時々動くんですよそんなね、汚いイメージがありましたけども、今では大変綺麗になりました、
うん、本当に綺麗になりましたね。
今虫もあんまりいないですよね、夜行っても。
うん、いないですね。
どうなんでしょうかね、虫自体が少なくなってしまったのか、それとも虫を避ける技術、虫を寄せ付けない技術が発達したのか、
うん、
そこのところはちょっとよく分かりませんけれども、
はい、うん、
でもね、適宜休憩取っていただいて、
はい、
今サービスエリアパーキングエリアとっても綺麗ですし、面白いところもいっぱいありますんで、
うん、コンビニついてるところもありますからね。
そうですね、
うん、
あとご当地なんとかをいっぱい売ってますね
ご当地なんとかはいっぱいありますね。
いますね。時々ね、あれっていうのありますけども前回エンディングでご紹介しなかったサービスエリアですが、
はい、
神戸淡路鳴門自動車道、まあ、うん、いわゆる明石海峡大橋、
はい、
これ渡ったところにある淡路サービスエリア、
うんうん、
淡路島ですね、
はい、
でここね観覧車あるんですよ。
はい、乗りました。
あ、乗りましたか。
はい、
あれ大きいですよね、観覧車。
すごい高いですよ。
あのちょっとした観覧車ではなく、
ええ、
かなり気合いの入った、
ええ、本格的なでかいやつです。
ですよね。
はい、
それもありますしね。あと明石海峡大橋のケーブル断面図、図というか断面本物
はい、
あれもね、
ありました
こんなので支えてるんだって思うとびっくりするやら安心するやら
すごいですよね。
はい、そして忘れちゃいけないご当地キティちゃん玉ねぎをかぶってるキティちゃん。
いやー、ほんとキティさんはお仕事選ばない
ですね。
はい、
あとあの僕はどうなんだと思ったのは、確かにご当地キティちゃんで玉ねぎなんですけども、
はい、
玉ねぎの段ボール箱にキティちゃんが入っていて顔をぴょこんと覗かせているっていう、はい、あれ捨て猫にしか僕見えないんですけどもあ、捨てキティさんだと思いましたが、いかがなものなんでしょうね。
拾ってください的な、
なんでしょうかね。こういったねご当地ものいっぱいありますので、
はい、
だね、皆さんもご当地ものでこんな面白いのあったよっていうのがありましたらば教えてください。
はい、
日本の高速道路ですね、非常によくできてるんですけれども、
うん、
総延長距離は約9000キロあります。
9000キロ、すごいですね。
長いですね。
長いですね。
そしてこれは今のは総延長ですけども、
うん、
各高速道路で行くと、うん、一番長い高速道路どれだと思います？
え、
地元愛を発揮して。
東北？
そうなんです。
え、そうなんですか。
東北自動車道が一番長いんですよ。
北海道とかなんかこっちの方が長いような気がするんですけど。
ところが東北自動車道距離は 679.5km。
うん、
埼玉県の川口ジャンクションから青森県の青森インターまで、
はい、
埼玉青森を結んでると思うとやっぱり長いですよね。
ああ、長いですね。
はい、
日本の半分ぐらいにつながってますからね。
ねえ、では逆に一番短いのは、
うん、
千葉県にありますが、
千葉、
どれくらいの長さだと思います？
え、一番短いのが千葉にある？
はい、これ、ね、意外な短さです。
意外な短さ、10キロとか、
10キロとか
20キロとか。
もうすっかりね、そんな雑貨店クイズ番組になってきましたけども
はい、
長さ 3.9 キロ。
え、短い。
短いですね。これ新空港自動車道というのがありまして、
あ、
成田ジャンクションから新国際インターまで
短い。
短いんです。 3.9 キロしかありません。
なるほど。
でまた長い方行きますと、
うん、
トンネルって長いとことっても長いですよね。
長いですね。
一番長いトンネル知ってます？
どこだろう、
ね、関越自動車道にある関越トンネル、
はい、おー、
長さ11キロちょっと。
長いですね。
長いですよね。これ高速道路の中では一番長いトンネルです。
うん、
でもね、他の都市高速道路、
うん、
まあ、いわゆる首都高みたいなやつですね、
はい、
あれ含めると首都高にはもっと長いトンネルがあるんです。
うん、
首都高速中央環状線の 18.2km というトンネルがあります。
おお、長いですね。
そしてさらにですね、
はい、
2020年、東京オリンピックの年ですね、
はい、
この年には東京外環トンネルというのができて、
うん、
長さ 16km になります。
そこ、おお、それも長い。
ちなみに青函トンネル、これは鉄道のトンネルですけども、
はい、
こちらは 54km、まあ、それに比べればとは思うんですが、うん、まあ、自分で車運転するとね、10キロ超えるトンネルって、
うん、長いですよ。
長いですよねこれまた私事で恐縮なんですが、
はい、
やはり小さい頃、
うん、
母の実家に帰るために東北自動車道を走っている時、
はい、
今にして思えば何をやってたんだかと思うんですが、
うん、
トンネルに入ったら息を止めるという遊びをやってまして
、うん、暇つぶしにはちょうどいいですよね。
下平さんもやったことあります？
いえ、ないです。
うちだけか、やっぱり。しかもですね、僕姉がいるんですけども、
はい、
姉と二人でやってました。で、なぜかトンネルの途中ぐらいで二人でゼーハーゼーハー言ってるっていうおかしな兄弟だったんですが、まあね、子供にとっては暇なのでね、
はい、
そんな遊びをしてました。
うんうん、
で、らい長い時間かかって秋田まで帰ってった気がするんですけども、
うんうん、
でもね、随分とやっぱり高速道路のおかげで移動は早くなったんですね。
はい。
第二次世界大戦直後、東京大阪間で車で移動するとかかった時間はですね、うん、72時間なんですね。丸3日かかったんですって。
随分かかりましたね。
はい。それが今では高速道路が整備されたおかげで6時間で東京から大阪まで行けるようになりました。
はい。
はい、そういうわけでございまして、
はい、
春の行楽シーズンを目前にして、
うん、
もう目前というか突入してるのかな、高速道路の話題をお送りしましたけれども、
はい、
モダイラさんはこの春どっかお出かけの予定とかございます？
の春はですね、まだ未定でございます。
まだ未定。じゃあこれから、まあ、せっかく高速道路のお話を二人でしてきましたのでは
い、
どうでしょう、全国高速道路巡りの旅
北から南まで
、ええ、9000キロを走破。
何日かかるんでしょう。
これね、一番北から一番南までっていうのは、
はい、
24時間で行けるそうですよ。
あ、うん、
これはね、どっかのネクスコに書いてありましたね、ネクスコのホームページに。
行けるとは思うんですけどね。
ええ
ええええ、
ただどこを見ても人間は24時間連続でずっと運転できるわけじゃないから、実際には無理だよって書いてありましたけども、
はい、
そうですね、
はい、そう思います、
ね、皆さんも気をつけて運転していただいて、
はい、
はい、どっかにこの春お出かけになってみるといいんではないでしょうか。
はい、
では今週もお知らせを言ってみたいと思います。
はい、
この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube による配信もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。というわけで、今週のお知らせも滞りなく済んだところで、
はい、
そろそろ閉店のお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。